悪魔が順天使を捕獲して打天使にする号外、悪魔役の小池武蔵と、
はい、愉快役の漫才トラブです。
よろしくお願いします。
漫才とかもしか出てないんですけど
あれだからさ、なんか本編にない状況になるわけじゃない。でもまあまあね、だから今回だってこういう話に、ね、お話伺いましたけども、いやまさかあの話の続きというか、
そう僕も思ってびっくりだと思って、
何事みたいな。
悪魔がメインだと思って、
そうそうそう、だけど悪魔なんだけどなんかね二面性のあるっていう、
それはね、
何よ、
そりゃそうよ、僕も
いや
ゆかくんだけど 3人いるから俺今
だけ、そう確かにな、うん、だけど俺からするとさ、うう、はい、台本上には二面性なんかなかったわけじゃないですか。
まあ、あの前回のあれはね、
うん、フリートークでちょっと漫談みたいになってるから、うん、テンション上げ目の、
ま、そのおまけの漫才とかではちょっとまあ自分のね、そうそうそう、あの小池武蔵ニュアンスを入れながらのあれでしたけど、
まさかのさ本編で、ね、にぎゃらになってて戻ってくるとは。
小池武蔵でやったの？
小池武蔵じゃねえけど小池武蔵じゃねえけど、でもね、あの苦戦しました、
苦戦しました、
なかなか。
なるほどなるほど。
あのね、あのこのお話いただいてる原作者の方とのディスカッションを含めながら、はい、行き過ぎない、でも悪魔すぎない、
ラインがね、
そう
難しいですよね。
そこでね、こう前回のあの感じでお願いしますと言われたんですけど、うん、あれがすごく面白かったですよって言われたんですけど、はい、俺の中であれってあの唯一無二じゃん、あの時しかないから。
そう、あの刹那にね出たものなんで、
そうそうそう、でその後でその音声を、まあ、聞いたりとかして、はい、こういうのだなってイメージしたとしても、あのまた聞くのとやるの違うじゃん。俺ね、
難しいですよね、再現性のお話になりますけど、
うん、で違うのが、何が違うってラブ君がいないんだよ
あれって、ね、本編にはいない、
そう、あれってラブ君と一緒に作ったものだから、
そうそうそうそう、
ラブ君がいないと漫才の、ね、俺できない。
なんでみんなさ聞いて、さっきからこれ始まる前からさ、じゃあこれからフリートークだから、あのラブ君じゃあちょっと回してもらっていいみたいな、
そうそうそうそう、
あんたが主役なんだからあんたが回しなさいよって。
だけどやっぱりこうね、あの楽しいんだよ一人の乗っかっていくの
マジでマジで、あとさみんな分からないかもしんないけど俺の方が後輩だからね
いや俺のが後輩だよ、
やかましいわやかましいわ。
実はですね、そんな中で、はいはい、お題をいただいてるんですよ。
お題、
ここでですね、ご視聴いただいてる皆様にサービスとしてもし愉快と悪魔逆の配役だったらということで次のセリフ読んでみてほしいっていうのを書いたんですよ。
これはもう自分なりでいいってことですよね、もちろん。
多分だから、
つまり
ラブ君が悪魔だった、
悪魔やって、で僕が愉快をやる、
愉快だったらってことなんですけど、うん、
あこれさ、また愉快陰キャと生きりの陰キャと陽キャと3パターンですよ。
そうだよ、本当だよ今もよく考えたらなんか俺の数の方がおかしくなってるじゃねえかよ。
いいぞいいぞ。
で思うんですけど、はいはいはい、たまにこういうのってあるじゃないですか。
ありますね、
別の人のキャラやってみてくださいって、はいはいはい、だってこれさ両方嫌なのよ。なんで嫌だかっていうと、はいはい、両方ともあだったらラブ君が良かったですって言う、
言わないよ、
言う人が出てくるじゃん
心配しすぎでしょ。あ
ラブ君の悪魔かっこいいみたいになるじゃん。
なんない、大丈夫だよ。
ね、俺は
何でそんな心配性なんすか。いやそれ逆だからね、いつもと立場。
いやほんとね、お前
全然大丈夫ですって。
お前最高だよ
武蔵も最高だよ
何褒め合ってんだよだからね、すごい苦手なの。
いやこれはもう、こういう時なんかボーナストークなんで、
あくまであのそうそう、ご愛嬌というか余興だと思って聞いてくれると、
ガチで聞かないでいただけたいなって
でもあのふざけすぎると多分怒られちゃうから、ちゃんとやらない
と。真面目にやりますよ、もちろん。
だからあの技量はもちろんそれはラブ君のが上ですから、うん、僕なんか大したことない
ですから。いやいやそんなことないですよ、うんとか言っちゃったけど、違う
ご愛嬌と思って聞いていただければ、
はいね、あじゃあこれ、うん、あのセリフをやる上でのアドバイスなんですけど、
う
ん
はい、
あの陰キャイキリ陰キャ陽キャでちょっと立ち位置変えてもらって
じゃあ
確か陽キャの方が違う、
そうだったっけ、
陽キャの方がこっからこっちからこっちから右から、
あ確かに、まあ、バイノーラルだからさ、バイノーラルだからさ、
なんで左から
本当に、
そうそうだったはずよ。
陰キャがこっち、
そうだから最初の2つはこっちで、
最初のはこっちで
3つ目がこっちみたいな感じですかね。
あなるほど。
あじゃあまあこれ話しましょう。
なんだよ、
一番最初ドセンター、うんうん、2番目が、3番でいって
もいいですか。
左
左ね
左、うん、で最後が右で、
右7番ね、なるほどね。じゃああれだよ、悪魔違うんだけど、
はい、
悪魔せっかくだ、右と左でやろうよ。
あいいですよ、
ね、だ右が
じゃあこっち、
そうフンの方で、左の方がかわいいかわいいの方で、
これはもうキャラ結構変え ますよ。怒らないでね、みんな。
あ、全然そうね、はい、やるならねってことだよね。ね。
じゃあ早速いきますか。
じゃあ行きましょうか。こっちからこっちから行くの？え、これどうするの？
センター、センター、センター。
これさ、どうすればいい？はい、あの一人でやっていくのか、これ交互にやらない？ダメか。
まずは一人でやりましょう。
やるの？じゃあしょうがない。じゃあ分けなきゃよね。
え、まずこっちこっち
センター、センターね。はい、ね。え、じゃあ陰キャ。俺陰キャってすればあんまやんない。
もう暗い暗い人間、暗きゃいいんだよ。
暗きゃいいんだよ。そういえばいい、俺こういうキャラじゃん。
そうそう、ね。
なんかいいキャラ仕事もらえないんだよ。
真逆なやつやるやつですか。じゃあ今、うん、こんなこともできますっ、ね、て実は。
ああ、アピールポイント。アピールポイント。この年にしてここでアピールポイント。よかったら使ってください、クライアントさんみたいな。
始まんないから
。あ、やろうね、やろうね。わかりました。じゃあ行きましょう。
小池武蔵さんの、はい、愉快です、どうぞ。
あんたって美人。いや、じゃあもうさ。なんだよ、
真面目にやろう。
違う、 俺は真面目にやったんだけど、ただ単に噛んだだけだよ。
発泡美人、
発泡美人な。はい、すいません、行きましょう。
はい、
あんたって発泡美人、俺をかばうとかうざいことしなくていいよ。女子に助けられんのみっともないだけだからさ。
いいね、
やりづら
いいいね、竹蔵くん、
何このやりづらい感じ、
竹蔵くんいいね、
なんだろうね、あの見られてるってすごい嫌だよ ね、 ね、
次イキリンキャ行ってみよう。
どっちどっちどっち、
こっちです、こっ
ち。いや、あのさ、イキリンキャって
左左左、
イキリンキャこっち、
そうそう、
あ、こっち、イキリンキャってどういうこと、
生きてるです、
生きてんだけど陰キャないでしょ。
なんか高圧的だね。
あ、
上からの陰キャ。
お、なるほど、
難しいですよ、
初めてかも。この年になって、じゃあ行きます。観念しろよ、あんたは一生俺の侮れだ。
なっちゃう、なっちゃう。
でもやっぱ強くできる、生きれないね。常日頃から生きんないから。生きり方がわからんっていうね。
じゃあもう次はもうお得
意な、陽キャだよね、陽キャだよね、こっちね、こっちね、
小池武蔵でや
る、あ、こっちね。ちょっと待って、小池武蔵じゃない。じゃあ行くぞ、
はい、
はい、レイププレイだね、オッケーオッケ
ー、ダメダメダメダメダメダメ
ダメダメダメダメダメ
ダメダメダメダメ
ダメダメダメダメダメダメダメ
ダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメ
ダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダ
メダメダメダメ
ダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダ
メ
ダメダメダメダメダメダメダメダメ、なんだろうね。じゃあ次は。
あ、いいでしょいいでしょ。
でもこういうのってラブくんノリノリだよね。
そう、やめますよ。
ノリノリだよね、これね。
もんがくせ
け。そっちなの？
違うよ。
そっちなの？
悪魔だから。
悪魔召喚された悪魔だ
よね。まあ、ちゃんとかっこよくやんな
きゃ。かっこいいの、かっこいいの来た、はい。じゃあお願いします。
左右分けますね、僕も。
左右分けてください。
はい、じゃあ行きます。ワンナイトラブの悪魔です。
はい、もがくしか脳がないとは、なんとも愚かで、可愛らしい抵抗だ。
お、かっこいいね、いいね、
まだあるんだ、
いいね。じゃあ次は
行きましょう。
キャラ替えで、
キャラ替えで、
キャラ替えで、二面性ある方で、
うん、うん、そうだ。
うん、かわいいかわいい、悪魔に襲われて抵抗してもかなわなくて泣いてるとこ、すっごくかわいいなって、うんうん、そうだよ。じゃあ続きいくよ。
やばいね、悪魔と小悪魔だね。いいね、
いいのかこれで、
いいね、楽しいね。
ですか、僕後でクレーム受け付けない
ないですよ、だからクレームなしで、他のだから
これそう、クレームなしで、
あのコメント書いてくれたらいいことだけ書いてくれると、
そうそうそう、ね、
いいこと書いて嬉しいなということなんですけども、
楽しいな。
いや、でもあれだね、なんかこういつもと違う感じだったりするし、
新鮮で面白かった。
あとなんかに知らないけど、俺今日なんか変な感じ、フリートークいつも楽しくこう、はいはいはいはい、ただ単にこうどうせ攻めてる感じなんだけど、今日なんかすごい受け身な気分になってて、なんだろうこの感じ、
なんでですか、
なんだろうね、あの、はい、やっぱりこうなんかそういうキャラクターを演じながらやるってあんまりやらないから、
う
ん、
まあ、確かにそうですね、う
ん、でどっちかというと俺喋るのなんか戦場ぐらいの勢いで喋ってんだけど、
このフリートークの中でセリフ演じることってなかなかない
から、ね、なかなかないからね、
さあ、なかなかいいんじゃないですか。
実はですね、テーマがあるんですよ、はい、トークテーマ、
はいはい、
ちょっとトークテーマ話していきましょうかね。
はい、いいですよ。
前作で、
はい、
愉快は脇役含めて4役。
そうでしたね。
すごかった。ほんと、あとあの、くちくち音。
くちくち
音。すごかった。
リップも多い
ね、俺き、一緒にさせてもらったじゃないですか。
そうですね。
もうね、もう恥ずかしい。俺やってねえと思う。
なんかもう、恥ずかしいとかはないけど、
なんだろうな、
申し訳なさはありましたよね。
まあずっとだからね、
待たせてんなみたいな。
いやいやいや、だからあれだよね、楽しませていただいて
今やってる僕も楽しかったんで全然いいですけど、
ね、まだ話の内容を続きまして、悪魔は二面性と脇役を演じていただきましたが、同じドラマで複数のキャラクターを演じるとき、演じ分けはどのようにしていますか。
あ、ね、
声色声色、音階を変えるとか、はいはいはい、キャラに入り込むとか工夫している点や何かコツがあれば教えてくださいということで、もちろん、マジトークな感じですけど、
マジトークな感じですか、
そう、どうしてます、いつも
演じ分けるコツ、演じ分けっていうか、
前回4つやったもんね。
そうですね、
4つやった。
まあもちろん、その技術的な技術的なところを言うと、そのトーンを変えるっていうのはもちろんあるんですけど、それって要は全く違うキャラを演じる場合、まあ今回のだったらその愉快と男子生徒みたいな、
そうだね、だったら別完全別だからね、そう、
本当に声色とかトーンをちょっと変えるだけで、工程をちょっと変えるだけで、まあ、別人っていうのはできると思うんですけど、今回愉快で、なんか3キャラみたいな感じだったじゃないですか。
すげえ大変だよあれ。
そうだから、どこを変えればいいのかなって考えた時に、普段はまあ、ね、さっき言った通りその声色とテンションを変えれば、まあまあいけるかなっていうのがあるんですけど、今回はもう内面
あ、なるほどね、
を変えなきゃいけないなっていう
ね、気持ちの部分とか
気持ちの部分で変えなきゃいけないっていうことで、多分ちょっと語尾とかそういうところ意識してやればいいのかなと思って、やった結果、結局多分トーンとテンションが変わってるだけだと思
い
ますけど
いやいやいや、
いやトーンは変えてないから、
あんまり、
あ、変えたって変えたか、
変わってる変わってる、すげえ変わってた、
なんかね、でも、やっぱね、たまに聞かれるんですよ僕、結構その、二重人格とかそういうキャラクターをね結構やらせてもらうことがあ、
なるほどね、なるほどね、
そう、
あ、だからそう考えたら被んないね全然ね。
まあそうなんですよ、
俺絶対振ってくんないんだ
よだからそう、多面性のあるキャラクターとかを、やってて楽しいし、
確かにね、
まあ、難しいんですけどね、やっぱり。でその時にもうなんかね、別にすげえ気をつけてることってあんまないんじゃないかなと思って。
でもあれだよね、そういう時って今のだと、話聞いてるとやっぱ内面的なところになってくるじゃない。
そうですね、
二面性があるんだけど、だから別キャラとして演じるんではなくて、自分の中にどこかしらこう、そのなんていうの、イコールになってる何かがちょっと残ってるみたいな感じだよね。
そうそうそう、だからもう、まあ、声帯はもう変わらないんで。
そうね、声帯変えられないからね、
そのキャラクターも変わらないじゃないですか。
だからね、いつも言いたいんだけど、七色の声ってよく言うじゃないですか、声優さんも、声帯は一緒なんで、そう、中身の性格とか、その心理的な部分とか
で、
そういうのを変えていくっていうね。
なんかね、変え方としてはやっぱ喋るなんか速さとか、
はいはいはい、ああ、そうね、
そういうのに多分気をつけてやってると思いますけど、ほぼほぼ無意識ですね僕は。
あ、だからそのキャラをイメージするとその声が出てくるってことだよね。
それはもうなんかもうどのキャラでも一緒だと思いますけど、
降りてくるパターンの人なのかな。
多分そうだと思います、ね、僕はだからよく言うんですけど、あのお芝居を組み立てるときに、こうなんか倫理じゃねえ、倫理でやばいな
論理ね
論理的にこう、ロジックをね、組み合わせていって作る方と、まあ俗に言う天才肌っていうか、パッと見たインスピレーションでやる、僕後者の方なんで。
天才肌です。天才肌で、ね、
天才肌で、はい、やらせてもらって
俺天才なんで
違う
でもそうなんだよね、本当そうなんだよね、
ね、物語というか、台本を読んだ時の印象をそのまんまアウトプットしてるだけなんで、なんか気をつけてることって言ったらそんなないかもしれないですね。
あ、なるほどね、
もしかしたら。ただまあ意識してないだけで声色テンションは変わってると思います。
なるほど、
うん、
でもなんかこう、あ、なんか今の話聞いてて、ラブ君のお芝居を最近よく聞くようになったじゃない。一緒にいることも多くなってきたから、そうすると、あ、確かにそうかもしれないなっていう、なんだろう、あのね、そのなんだろう、偶発的なというか、その瞬間のそのパッションっていうのがすごく面白くって、一緒に会話してて楽しいんだよね
ありがとうございます、
いいね今の、
ミートゥーです、ミートゥーです
いやで、そういう意味で言うと、あ、納得っていう、俺ね、両方かもしれない。
両方ちゃんと考え、
考えるのは好きなの。
あー、でもね、
なんか好きなの。
竹山さんは案外こういう感じに見えて好きですよね考えると。
そう、いろいろとね、どういうキャラなのかなとか、こいつ常日頃何やってんのかなとか、そのバックボーンとかを考えて楽しむ妄想タイプなの、
いやでも強いですよ役者としてはやっぱそれは、
うん、それが楽しいから、はい、だからなんかこういう風に言ってるけど絶対本当はこいつとこいつ、うん、心の中ではこういう感情があったりするのかなとかああいう言い方してるけどもでも本当は違うのかもしれないなとかっていう、うん、そのなんかアンチテーゼとは違うんだけども、うん、何か別のものを考えることによってニヤニヤするんで、うん、なんかバックボーンを作るみたいな。でも実際演じる時はやっぱさっきと同じパッションだから、あの相手にこう言ってくるだろうなって想定と違ったりすると、はいはいはい、最高に興奮するんだよねやべえそんな言い方してくんのみたいなもうだからなんていうの一緒の収録が最高に楽しくて、でこういう時とかもそうだし、はい、それから、まあ、今日はね一緒にできなかったですけども、はい、あのなんかこうオーディオドラマとか
そうですね
なんかアニメとかもそうだけども、うん、一緒に撮る時に掛け合いがね撮るときにあの言い方でこう来られたらこっち乗るしかないじゃんそうそうそうみたいな あれやばいね。
上手い役者は引き出してくれますよね。
やばい
その人の魅力を。
で昔あの教えてもらってた、まあ、師匠的存在の方がいるんですけども、はいはいはいはい、その人の口癖が高みを目指そうぜっていう。
かっこいい。
そういつもやるんだったら高み目指していこうぜっていう風に言うのがその人の口癖だったんで、はい、だからなんかそのイメージもあるのかな。で昔あいやこれはちょっと言えないなもういつか言える時があったら言おうかなっていう話なんですけども、はいはいはい、でもそういう話をしてくれる時があったんで、はい、なんかそのどっかあるんだよね。現場でみんなで合わせた時のパッションですげえものができたっていう覚醒反応できた時は最高で、
いやでもそうですよね。これ役者のなんか楽しみの一つだと思うんですけど、ね、我々がやってる仕事
も、そうそうそう、はい、もちろんだからじゃあうちで考えたりとかもちろんレッスンするわけだけども、うんうん、その時も相当自分のイメージの中では最高だなと思うものできてても、
はいはいはい、
それはだからずっとそういう状況なんだけどやっぱりなんか覚醒するみたいな。
なんかね、うん、だから僕申し訳ないですけど、はいはい、手を抜いてるわけじゃないですよもちろん、手を抜いてるわけじゃないですけど、うん、台本読み込みすぎるとわけわかんなくなるタイプなんで、
あガチガチになっちゃう時もあるからね、は
い、そう、
うん、確かに。
ただもういい具合に読むのが一番
なるほど、ね、
いいかなって、うん、自分のインスピレーションが一番膨らんだところで。
これでもね台本読んでこなかった時のいい言い訳になりそうな。
そう言われると思ったからね
最初
あれなんですけど
最初
そうちゃんと読みますよもちろん、
もちろんね、
何回か読みますけども、
読むけど
すげえもうなんかもう寝ずに100回ぐらい読みましたぜみたいなことは今までやったことはないですね
あでもさすがに読めないしガチガチになっちゃうし、うん、あの舞台の台本ってそうなったりするじゃない。
そうそうそう、
読み込んで読み込んで考えて考え抜いて一、ね、回どつぼにハマるんだよね大体ね、うん、ああいう時ってね。
またさ舞台とかだと、うんうん、あの人たちって、うん、まあ、のベテランになればなるほどなんですけど、うん、絶対台本通りやらないじゃないですか
そんなことはない。
あ違う。
わかんない。
ま、真面目な意見
言っとかないと言っとかないとやべえから。
真面目な意見もちろんそのままあるでしょうけどね。うん、あのコメディのお芝居とかだとなおさら、はいはい、やっぱアドリブでやるところが結構多かったりするんで。はい、
そうですね。
それに対応しなきゃいけないっていう柔軟な姿勢をね。
そうですね。あの昔聞いたところによると、はい、とある某有名なアニメのアフレコ現場で、台本の8割ぐらいアドリブで直しちゃうっていう、はい。
誰かな、
ボーイ有名な、
もうね
大体有名な、
大体も想像まああえて言わないですけどね、
すげえなーっていう、だからまあヒリヒリする部分もあって楽しいけどね、うん、
楽しいです楽しいです、
ね、昔だったりすると僕が新人の頃なんて、はい、当日台本当日映像みたいなのが結構多かったから、うんうんうん、おはようございますって言って台本パッと渡されて、じゃあこの役ですわかりましたっつってやるわけよ、
うんうん、
もうドキドキだよね。
あまあ確かに初見台本ですね。
そうで最初の時って映像を見るんだけども、はい、映像を見ながらこうね、うちでレッスンしてやったりするじゃないですか、だけど全く初めての初見なのにレギュラーの人たちとかもう口パクがぴったり合ってるんですよ。
そうなんですよね、
すげえな、
ね、ベテランの人たち
ってこれ絶対あれだろ、メインだけ先に渡されてんだろみたいなそんなわけないんだけど、すげえな、まあ、口慣れてるのもあると思うんだけど、
吹き替えの人とかも特にそうだと思いますけど、
うん、
やっぱ台本絶対読んできてないみたいな大先輩がね
俺そんな人見たことないな、嘘だけど、
あれ今日台本どれみたいな、
まあすげえ忙しいからね。
でも、うん、すごいのが、うん、テストでやっぱ一回見ただけで本番バッチし合わせてるのが、
うん、
ガチですげえな。
あれでも困るけどね先輩絶対読んでないだろみたいなね
っていう、
でうーんあーで合わせてくるうーんとかで、あーあーなーみたいな合わせてくるから、
ま
あ、
それ俺聞いた話なんで、
あーそうね、
はい、その、うん、昔の現場の
昔の現場のね
人から聞いた話なんであれですけど、ね、ベテランの人 人は本当そういう経験値なんでしょうねきっと。
だから合わせられる能力持ってるし、
すごいな、
すごいなっていうね。そんなだからまあちょっとねお芝居の結構真面目な話じゃん今回。
もうそうですね。
すげえ俺からすると最高に楽しい話なんだけど。で聞いてる人たちはちょっとねそこら辺のとこ分かりませんけど、でも、はいはいはい、僕らはこういうこと考えながら役を演じてるよと。もう一個あります。
はい。
演技の練習するときはどのようにしていますか。
これねさっきのでちょっと言ったんだけどね。
シナリオを書く、とにかく何度も声出して読むのでしょうかということで、どうです、ラブ君は。
流れを言うと、はい、まず黙読します。僕は
最初にまず、はい、まず黙読台本いただきました、はい、黙読します。
黙読してであとは、うん、自分のセリフを声に出して読みます。
あ、はいはいはい、うん、なるほどね。
喘ぎ、うん、も全力でやります。お家で漏れていようが何しようが俺はもう
関係ないと
やります。
だからあれだよね、ちょっと待ってよ。そうすると、はい、そうするとあの一緒にやるじゃないですか、はい、でこれはあのねシチュエーション系のやつなんでバイノーラルワイト使ってますけど、ラブ君とはあのたまになんか B の L みたいなのでも
あそうですね、
もう一つ時あるじゃないですか、はい、結構いい声で泣くんですよ。それを本意気で
やりますね。
すげえ。
ただ
キンキンじゃん。だってだメス落ちしてる時あるじゃん。
ありますね。
あの声でやってんのうちで。
やりますけど、うん、何回もやるわけじゃないし、うん、メス落ちとか、うん、あの喘ぎが絶頂の時で本気でやるところはワンシーンだけとかですね、うん、あと抑えてやる
で。でもあれだよね、だから分かんない、すげえ防音設備の整っている。
そんなことないです。なんで そういう時は そういうシーンとか、うん、その喘ぎの絶頂息声とかをやる時は、うんね、布団かぶって携帯のライトをつけ て台本を見ながら布団かぶって、あーって。
でもあれだよね、ある意味ベッドシーンじゃん。
ベッドシーンですよ。本
当リアルベッドシーンじゃん。
リアルベッドシーンやってますよ
私は。すげえな、
はい、
すげえな。
だからもうあんまね、僕体質的にそこまで汗かかないんですけど、さすがに汗だけで出てきますよね。
ああね。だって僕はどっちかというと汗結構かく方なんですけど、はい、本当にクールだよね。あんなにキンキンにキャンキャン言ってても、うん、あれなんで汗かいてないんだろう。
いやだからそれ勘違いされちゃって、はいはい、本気でやれよみたいな感じの空気出すじゃないですか。
たまにだから汗かいて、すげえ汗かいてる人じゃない、そうやってる感あるよね。
ありますよね。
ね、俺はどっち
ずるいんだよそれ。
私そっち派なんで。
ずるいんすよ。体質じゃん、だってそんな汗かかないもん。
いやでも羨ましいのよ。だって例えばだけども炎天下とかに、で何かしなきゃいけない時とかも、うん、汗かかなくていいじゃない。
まあそうですね。
ねえ、なんだったらイベントとかでもメイクしなきゃいけない時に、お化粧とかドロドロになっちゃう
よ。あ、まあそうそうですね。
だからねいいなと思ってて。
でもなんかさ炎天下の中で汗かかないっていうのも病気ですよね。
やばいね。
割と
熱中症になるね。
なりますよね。
やばいね。
危ない。特にねもう僕なんか体弱いんで。
いやでもだから羨ましい方が強いかな。
あ、本当ですか。
だとやっぱかっこいい。スタジオとかでもクールな感じで、
イエ
ーイ見せたい、映像で見せたい、もうピースですよ、イエーイってね、いいな。で本当は羨ましいの。
あ、本当ですか。
汗かいちゃう方だから、
逆
ドロドロになっちゃって、
ね、僕はなんか
いいな
って
。まあお互い
ない
ないものねだりだろうかな。
まあそうかもしれないです ね。
あとなんだっけ、俺も言わなきゃ、なんだっけ、どうやってやってるか。
どうやってやってるか。
あ、そうね、俺はあれかな、黙読じゃないんだけども、
はい、
ブツブツ最初に言いながら台本チェックしてる
から
、黙読よりもなんか喋っちゃうんだよね、
うんうんうん、
あの癖なんだけど、街歩いてて
分かる。すげえ分かる。
看板あると喋っちゃう
のよ。喋っちゃうんですよ、
ね、
歯とか、
そうそう、
歯医者さんの歯とか見えたら歯とか言っちゃうんですよ。
歯だけじゃないの。何々しかとか言ってね。で誰もいない、誰もいない、例えば誰もいないことは、知り合いがいない、
はい、
駅のホームとかの向こう側にある看板とか普通になんか読んじゃうわけよ。何々クリニックって言った後で周り誰もいなくてこの人一人で喋ってるみたいな。
でもねこれはもしかしたら声優あるあるかもしれないですよ。
かもしれない。だからね、黙読できないのよ、うん、最初は黙ってやってんだけど、だんだん喋っちゃって、
香り芳醇とか。
そう読んじゃうよね。
読んじゃうよね。
何々大特化セールみたいな読んじゃったりするんだけど、昔はやっぱ本意気で当たり前のようにやんないと気が済まなかったから、その後でじゃあチェックしようってやっぱ本意気になってくし、うん、まあ、今でもやっぱ本意気になってくんだけど、チェックしてると、うん、でもある程度のところでリミットかかるようになったかもしれない。
ああ、なるほど。
昔本気でそれやって警察呼ばれたんで
殺すぞみたいなセリフがあったり、
そうそう、バカ野郎この野郎みたいなやってたら、そしたらドンドンドンドンって言って、ですごい人が立てたりとか、
近所から通報がありました
けど、まあ実際は警察じゃなくて消防署呼ばれちゃったんだけど、
ああ火事だーみたいな。
そうで警察と消防車が何台もうわーって打ちのまいして、
いやそれはきつい。
銀色の宇宙人みたいな人がどんどんどん大丈夫かみたいな カシマカシマどこですかってパッと開けたら宇宙人みたいな人ってなんだこれって思ったら
いや違います、
違いますって、カシマどこですか、いやさっき確かに僕あの袋麺は作ってましたけど別に火事は起こしてないですちょっと確認させてくださいって土足でどこどこどこって入ってきて、靴脱げないからもう、は
い、
完全装備だから靴のまま失礼しますと入ってきて、で大丈夫ですね大丈夫です、ね、指差し確認してて火事はないですね、了解しました、火事だけは気をつけてくださいって言われた時があって、で扉開けたら消防車と救急車がブワーって並んでて、
あ大事じゃないですか、
もうやばかったね、
いや怖
っ、だそれ以来気をつけるようにはして
る、うん、なるほどなるほど、そういうのがあるのか、うん、確かにな、
通報されちゃったから、
いやまあ俺壁ドンぐらいですねあったの
あ
ドーンっつって、
初期の壁ドンな、
初期の壁ドン、
初期のね、向こうからうるせえよ、
うるせえよバーンみたいな、
まあ、あれじゃん多分
昔住んでた、
例えばそれがさちょっとエッチシーンのやつだとしよう、はい、多分そしたら勘違いしてるかもね、
ね確かに確かに、
今絶対してるだろうと思って、
しかも男の方が声大きいなみたいな
あーんとか言ってるからね、ね残念です今台本読んでるだけですっていうね、エッチシーンじゃないです
あれなんかやってる女の子は無口だねみたいな感じになっちゃう、
すごいねマグロ
だって一人だもん
じゃあすげえあれなんじゃない、こうやってはい抱いてみたいになって、
ね、めっちゃ男が向
いてる男興奮してみたいな、話がだいぶずれちゃいましたけど、
全
然ずれちゃいますけど、そういう感じでね作ってるんだ、
はい、
あとねすげえなーっていつも思ってたのが、うん、あの収録で一緒になったりする時あるじゃないですか、
ありますね、
そういう時にあの結構本意気で練習したりするじゃない、
まあポイントだポイントで、
そうそう、あれはだから俺こう来るからお前たちそれに合わせる
よ、そういうことじゃないそういうことじゃない
なんかあれもやっぱ声出ちゃう感じな、
出ちゃいますし、うん、あの
結構本気だもんね、
現場でそれやる時って、うん、そこが心配なんですよ俺、
あ
不安な時にそこポイントで繰り返してやる、例えばまあ、はいはい、本当に、まあ、言ってしまえば、うん、その言いづらいセリフがあったりとか、
あの滑舌とかね、
はい、うん、とかはあとテンションが難しいところとか、うん、まあ泣きのところとかもそうなんですけど、うん、ちょっとテンション上がりすぎてるのも結構ね、はいはい、大変だったりするんで、うん、まあそういうところは心配なんで繰り返しやってるっていう感じですかね。
なるほどね。でも俺ね恥ずかしがり屋なのよ。だからあの本当はやり、本当はめっちゃやりたいのよそういうの。
竹蔵さんやってるの見たことない。
そう昔からそうなんだけど恥ずかしがり屋で、はい、であれその滑舌確認したいからすげえやりたいわけよ。
はいはいはい、
横で見ててラブ君の見ててあれいいなああいう風にやりたいんだよなと思うんだけどなんかね恥ずかしくてできなくて。あれもね羨ましい一つなの。
やりゃいいじゃんねえみんな本当に。
急にマイクに向かって。
ねえみんな。
なんかねブツブツ言ってて、で結局本番で、はい、じゃあスタートでしたと口噛んじゃって。練習したけよかったと思うんだけどあれね未だに恥ずかしいんだよね、できなくて。
なんで恥ずかしいですか、
わかんない、なんか聞かれたくないみたいな、なんか照れちゃうの、
照れちゃうんですか、
なんかねこう、うん、さっきのもそうなんだけど、だからラム君とかノリノリで、はいはいはい、じゃあ僕やりましょうかってやれるじゃない、俺恥ずかしいからできないけど照れちゃってそう多分性格の問題だと思うんだけど、
いやなんですかね、
昔からそうなんだよね、なんかできない、
なんかさそんな風に見えないよねみんなこれ聞いてるだけでも分かるでしょこの陽キャ感
で、なんでかっていうと多分その恥ずかしい部分をこうごまかすためにテンション上げてないと思う
でちゃんとそのでもねマイク前行ったらしっかりやるんで、うん、これ竹蔵さんも
いやいやいやいや知ってるじゃん、
スイッチの入り方
知ってるじゃん、俺がカミカミなの
噛む、確かに噛むけども
俺噛むんだよね、
噛むけどもちゃんとやってるじゃないですか、
う
ん、そんな
やってんだけど、だから、はい、思うんだけど、あそこでちゃんとあのもうちょっと声出して確認をしたりとか、うん、だからたまにね、
うん、
あのやべえなと思う時、あのちょっとあの 外出るわけじゃないけどちょっと出ますって言って外出て、それそこでブツブツって帰ってくるとか
トイレ
で、そうトイレでブツブツやった、トイレはないけどもちょっとね外出て、
はい、
なんかね、あの外のところの階段のところへんでブツブツってやってきたりとか、ね、だからねあれやっぱいいなと思っててやっぱそこら辺で堂々としてなきゃダメだよね、
あの人によると思いますけどね、もちろんその本当にクールな人もいますし全然喋らずに、
あそうね、あれはだから自信があるんじゃない、
うん、すごいですよね、
うん、でいや僕も例えばこれね勘違いしてほしくないのが、じゃあ練習してこいやって話だと思うんですけど、練習してきてもやっぱり不安なんだよね、そうそうそう
不安になるんですよ、
そうそういうもんなのよ、
うん
ね、やっぱりこのむずすっげえ難しいんだよね、
これこそ性格だと思いますけどね、あ
のたまにこれちょっと愚痴になっちゃうんだけど、たまに思うんだけど、
はいはい、
あの字面の綺麗さとか雰囲気でだいたいこうね、例えばお城の名前とかさ、
はいはいはいは
い、いろんななんかこうなんで必殺技とか決めたりするじゃないですか、はい、思った以上にすげえ難しい言葉あったりするじゃん、
ありますね、
誰が考えたのこれ
言いづら
なんでこんな風に言うのとか、昔からあるね名前とかでさ、ね、あったりとかする、すげえ難しいなとか、
なんかそうあれしかもさ、うん、しかもあれっすよね、その、うん、普通に 何のキャラ作らずに普通のテンションだと言えたとしても、うん、キャラになってそのテンションでやると言えなかったりすることがある、
ね、あるある、そうなんか気負っちゃうんだよね、
そう、
うん、
もう言う準備してますっていうのが多分入っちゃって意識がない、うん、はいはい、そんな意識いらないんだけど、
うん、
なんかそこでね空回りしちゃうのか分かんないですけど、そうそうそう、結構それって噛んだりすることは僕も結構ありますね、
あの、あとさっき言ってたみたいになんかつい言葉に出したりする時があるじゃない、前にあの山手線乗ってたら日暮里着いたのよ、
はい、うんうん、
日暮里のところでパッと見たら、
はい、
あの日暮里舎人ライナーってのがあって、
はいはいはい、ありますね、
日暮里舎人ライナーか言えねえ俺みたいな、うわ言えねえって、
日暮里舎人ライナー、うん、まあ、言いづらいですね、確かに、
でなんかこうで人によってはキャラクターになると言いやすい人がいたりとか、気負っちゃうと言いづらいとかってあったりするじゃないですか、はい、だけどあ言えねえ、日暮里舎人ライダーってなってるって
日暮里舎人ライダー
俺かっこ悪いみたいな
素の状態で言えなかった
そうで普通になんかあ日暮里舎人ライダーだあダメだ
逆に演じた方が言えるんじゃないですかその場合
ね、そうね、日暮里舎人ライダー言えねえそろそろ締めようかね。
あ、そうですね。
こんな感じで終わりでもあれなのかもしれないですけども、
はい、
まあね、楽しませていただきました。
はい、
今回、まあ、じゃあどうしよう。僕先締める。それともなんか一言。
あ、じゃあ僕一言、そうですね。
言ってみましょうかね。今回ちょっとね、フリートークと、
まあそうですね、もうフリートークと漫才、ね、
漫才のとこだけだったんですけど、
なんか漫才もね、結構竹蔵さんのテンションとかが結構面白くて、なんかもうセリフの合間に僕かぶってツッコミとか入れちゃったりして、はいはい、ちょっとあの別のパターンでお願いしますなんてこともあったんですけれども、
ね、はい、ね、結構テイク取ったもんね、
結構テイク取りましたね、なんか楽しくやらせていただきました、うん、本当にね、まあちょっと短かったですけど、そのゆかいくんまたできて、うん、とても嬉しかったですし、
そうですね、
うん、ちょっとね久々っていうわけでもないんだけど、
でもまあそれなりにね久々だよね、
うん、やったらゆかいくんちょっと優しくなりすぎてますねみたいなこと言われちゃって、うん、ちょっと性格出ちゃったかなと思っちゃったんですけど、
トークバックでね指示いただきましたね
ちょっと陰キャ、
そうね、
陰キャだったわ、
ラブくんは優しいからね、
そうそう、僕優しいんでね
今の言い方嘘ですみたいになってるけどね、でもやっぱりそのね、いい感じだったよね、
またね、うん、本当できて楽しかったですし、はい、聞いてる皆さんが楽しんでいただけたなら何よりだと思いますので、うん、今後ともねまた別第3弾みたいな感じでやれればいいかななんて思ってますので、
う
ん、どうぞ応援よろしくお願いします、うん、どうも、ゆかい役のワンナイトラブでした、ありがとうございました、
じゃあ僕の方が、
はい、
そうですね、まさかの第2弾というか続編というか、ちょっとおまけっぽい感じではありますけども、はい、があるとは思わなかったので、うん、まあどっちかというと一期一会みたいな、あの時出会って、
はいはいはい
はい、そして別れるキャラクターだと思ってたら、うん、まさかのおかわりありますみたいなえマジでつって
そうね、だって俺悪魔死んだと思ってましたもん
ね、グワーッつってやられたかと思ったら、まさかのね戻ってきてグッグワーッあげくあれですからね、今回のってなんステンドグラス見ながら、
はい、
教会になんか入って、うんうんうん、天使をやっちゃうっていうとんでもない話だから、はい、すげえなんだろう、背徳感とともに、この背徳感が完備でありみたいな、
じゃあそれをね楽しんでいる、
そうそう、ただね言葉が難しい難しい、
あ、はいはいはいはい、
悪魔らしさというかそういうね聖書の一節なんかもちょっとね、うん、こうもじったりもしたりとかするので、
はい、
余計になんかこうあったんですけど、でもなんだろう、キャラクターしててすごい面白かったですね、
うん、
どっちかっていうとなんだろう、こういうのってなんとなくこうなんだろう、自然な雰囲気というか、
はい、
その
ナチュラル、
ね、そうナチュラルな雰囲気っていうのも入れなきゃいけないんだけども、逆にナチュラルな雰囲気を入れちゃうとなんだろう、イメージが狂ってしまうみたいなのあるから、うん、だからいつもよりもなんかこうなんていうの、イマジネーションというかファンタジーの雰囲気、
ファンタジーですよね、本当に、
うん、作品の作り方だったんで、うん、だからなんかね、前回の時よりもまたちょっと違和感、異質感はあったんじゃないかなと思うんですけど、はいはいはい、すっげえ楽しかったです、
いやよかった、
すっげえ楽しかったです、でやっぱりあれだよね、コントのとこ入るんだけど、
ね、
途中不安なわけよ、
はい、
捨てられた子犬みたいなわけよ、あの時は一人じゃなかったのにみたいなだけども、あ来たラブ君来たコントやろコントみたいな、
そんなこと思ってないからねこの人
で、途中難しいところが同じそのキャラクターだけど、その漫談のところの面白さも今回取り入れましたってところになって、はいはいはい、二面性を出したいってことだったんですけど、やっぱそこのところの馴染みを作るのが難しくて、で一旦撮りました、うん、2人で楽しみましたということなんで、改めてあそこのところ、あのセリフのところもう一回今の感じで、
ああありました、ね、
もらっときたいんですよって言われて、はい、でやって、あこれねって分かったわけよ、だから多分ね俺ね、あの悪魔は、
はい、
ラブ君いないと無理だと思う、
なんで
今後もし第3弾ある時は、
いや、分かんないですよ、僕ユカイが登場する時は、うんうん、そのね、そこに悪魔の影ありみたいな感じで、
ずっといるからね、
ええ、
ずっともだから、
まあ、遊びに来るねって言ってたから、
ずっともだから俺たち
から一緒ね、そう一緒ずっともだから、
ずっともだから、うん、なんでもしね第3弾あったらね今度はずっともね感じで、どんな感じだよ一緒に楽しみたいなと思ってね、
はい、
よかったらなんかコメントとかもたくさんいただけたりとかして、うんうん、リアクションがあったりすると嬉しかったりしますので、
はい、
よろしくお願いします。以上ですかね、
はい、
はい、ということで、それではここでお別れしたいと思います、はい、小池武蔵と
ワンナイトラブでした。
さよなら、
さよなら。